女に向けてた指をですね、この言葉を通して自分に向けさせられた。お前はどうか、お前はどうなんだ。その後面白いですね、しばらく沈黙があった。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、やっぱり年寄りは分かっているんですね。いろんな経験してまいりまして、年寄りから責め立てるわから恥ずかしそうにこそこそっと出て行った。そしてみんな出て行った。女が一人残されました。女は逃げることができたんです。恥ずかしめと一瞬の刑で殺されてよ、恐ろしさに本当に身も心も凍るような覚えだったんです。思い出したんですけど、みんなその場からいなくなった。チャンスですよ、逃げることができた。だけどもこの女はそこにとどまり続けたんです。不思議なことを語られた、不思議なそのお方の前にとどまり続けた。ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエス様が身を起こして女に言われます。女よ、みんなはどこにいるのか、あなたを罰する者はいなかったのか。女は言います、主よ、誰もございません。イエス様おっしゃいます、私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯してはならない。イエス様はその女の罪を引き受けてくださいました。そして十字架、その罪の贖いをこの女のためにも成し遂げてください。だからこのイエス様こそこの女の罪を裁くことができた方ですけども、許しなさい。その後です。ヨハネはこう言っています。イエスはまた人々に語ってこうで、私は世の光である。私は世界の光です。私は光です。私に従ってくる者は闇のうちを歩くことがなく命の光を持つである。皆さん、イエス様は光、光として来てください。私の心の闇を照らし出す光です。ここには二つの闇があるんですね。一つはですね、この女の闇ですよ。本当にこのどういう事情、いきさつがあったか分かりませんけども、怠惰な生活をし、また欲望の中に放置の生活をする中で、そういう生活をするようになってしまった。これ闇であります、ね。罪を犯すのが罪の奴隷だ。闇の世界です。しかし、もう一つの闇は、イエス様と罪を犯した女を訴えている群衆であります。自分のことを棚上げしといて、自分の闇を隠しといて、人の闇を暴き出して責め立てるという、これが人間の闇であります。イエス様は彼らに光を与えられた。しかし、この光の中で、私人間どういう態度を取るかによって闇と光にまた分けられているんですね。彼らは恥ずかしそうになってですね、逃げていったんですよ。その場から去っていったんですね。真っ昼間に太陽がさんさんと考えている世界の中で闇に降りていって、大きな石をゴロンとひっくり返しますと、その影の中にジメジメしたところに居心地よくいたところの虫たちがね、光にさらされたときに、雲の口らせに逃げます。また闇を求めて逃げます、ね、しかしこの女はどうでしたか。この光なるイエス様のもとにそのことを前にとどまり続けたということですね。光にさらされるものは光になっていく。光は清める働きをするんですね。自分の罪があからさまにされた中で、しかしなおその光の中でとどまり続け、イエス・キリストに信頼していくときにですね、この方から許しと清めの光を受けることができる。そして闇が折れ去り、汚れが清める、悔い改めて光に向かって光の中を歩く、光のものとなっていく、そういう方がここから生まれてくるわけですね。私は世の光である、私に従ってくる者、闇のうちを歩くことなく命の光を持つというのはそのことであります。 ヨハネの手紙とともに、ヨハネはもう一つ新約聖書の中で文章を記しております。それが新約聖書の中に書いています。それはヨハネの第一の手紙なんですね。開かれる方は開いてみてくださいますでしょうか。ヨハネ第一の手紙376ページであります。376ページ、ヨハネの福音書の冒頭、一章冒頭と同じような書き方がやはりこの一章の最初でも出てまいりますが、そこは飛ばします。5節から読みます。376ページ、ヨハネの第一の手紙の一章の5節。私たちがイエスから聞いてあなた方に伝える訪れはこうである。神は光であって、神には少しの暗いところもない。神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら私たちは偽っているのであって、真理を行っているのではない。神は光だと、ここにも書いてあります。神は少しの暗いところもない。イエス・キリストは誠の光として来てくださいました。イエス・キリストは誠の光です。誠の光というのは真実な本当のという意味があるんですけども、しかしもう少し違う言い方をするならば、それは人間が作り出した光じゃないということです。地上の光じゃないということです。上からの光なんです。誠の光というのは圧倒的な光なんです。啓示の光。人間が作り出し、人間が考え出した光というのはこの地上にありますよ。良いものです。だけども、闇にしばしば、それは押し潰され、覆い隠されてしまう光です。時には、燃えていてもまた消えてしまう光なんです。残念ながら。だけども、上から望んだ光というのは、これは絶対に消えることがない。圧倒的な光です。例えば、夜明けを私たちに迎え、太陽がだんだんだんだん、この島を破ってこう、昇ってきます。太陽が現れたときにどうですか？闇の世界が一瞬にして、駆逐されていくんですね。太陽が昇ったら、この光をですね、もう誰もですね、この光を追うことはできませんよ。これが上からの光。圧倒的な光です。闇は光に打ち勝たなかったという光、打ち勝つことができない。神は光であって、神は少しの暗いところもない。神と交わりをしていると言いながら、これは神との和解の中で光の中を歩むことができるようになった、クリスチャンのことなんですね。神と交わりしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら私たちは偽っているのであると、まあ、こういうですね、またですね、光に照らされながらまた闇の中を歩んでしまっているということもあるよということを言っていますね。私たちは光のことされながら、しかし私たちの心と生活はこの闇の支配の中に影響を受けているとするならば、それは私たちは偽っているのであるということですね。真理に生きていないのであります。だけども、神が光の中にいますように、私たちも光の中をもう一度悔い改めて、こう帰って光の中に出ていくならば、私たちは新しい交わりをそこに神様によって備えていくことができるんです。私たちは光の神の前にもう一度向かってまいります。背を向けていた光にもう一回回り見にして、その光を浴びます。その光の中に生きようとします。その光の中で私たちに、私たちの闇が光の中 中において闇がこう照らし出されているんですね。あの生活、この問題、このこと、あのこと、それが光の中で闇の部分がはっきり出てくる。8節9節を、2章の8節9節を見ますと、闇は過ぎ去り、誠の光がすでに輝いているからであるとありますね。イエス様が来られて光は輝いているんです。しかしながら、光の中にいると言いながら、その実その心はですね、闇が支配している。そういうことがあるんです。どういうことか、例えば その兄弟を憎む者は今なお闇の中にいる。